ミキヒカルコのハッピーハッピータイム。皆様こんにちは。本日も始まりました、ミキヒカルコのハッピーハッピータイム。毎月第1、第3日曜日のお昼の12時から放送しています。お好きな時間帯に聞くには、市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長で、毎月第1、第3日曜日のプリンセス、ミキヒカルコがお送りいたします。ということでですね、12月のもう第3週になりました。もう本当にですね、何かクリスマスが近くなってきたなと思う今日この頃ですね。はい、それではですね、本日も第1週に引き続き素敵なゲストをお迎えしています。歌手の星川たよりさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうでした、前回ラジオに出てみて。
あ、そうですね、本当に何を話そうっていうのがすごい頭に浮かんでて、ただすごい楽しくお話しすることができたので良かったと思ってます。
あ、そう言っていただいて何よりです。
はい、
はい、ですね、じゃ早速星川さんにまたいろいろ聞いてっちゃおうかなと思ってるんですけど、
はい、
星川さん、歌手になるきっかけって伺ってもいいですか？
はい、歌手になるきっかけが、大学3年生の時かな、就職活動を、してた時だったんですけど、もともとその就活する時に何をこう自分は大事にしたいのかなって考えた時に、何か自分が作ったもので、人の喜ぶ顔が見たいなっていうのがあったんですよ。で、いろんなこう会社に行ったりとか、こうインターンを受けたりとかしてたんですけど、結局なんか自分のオリジナリティじゃないですけど、自分のクリエイティブ性が発揮される場面を、場面がもっと欲しいって思うようになりまして、で、若いうちにいろんな経験を積みたい、なんかちょっと人ともしかしたら違うことをちょっと経験しておきたいなと思って、ちょっと歌手活動をだったら、その自分のクリエイティブ性が発揮されつつ、ちょっと何かその若いうちに挑戦できるものの一つかもしれないというふうに思って、その歌手活動を始めました。
そうなんですね。でも突然ですね、こう物を作るって例えば歌以外でもあるじゃないですか。
はい。
そこでなんで歌だったんでしょう。
そうですね、やっぱり歌が好きっていうのがありますよね。一つはそのいろんな曲を聴くのも好きですし、あとなんか自分結構、自分で言うのあれかなって思うんですけど、こうマイナーな曲とかジャンルが結構好きなんですよね、多分。あんまりこう人が聞かないアーティストさんだったりとか、あんまりこう周りの友達から名前が上がらないジャンルだったりとかが好きで、だったらもう自分が作ればいいじゃんみたいなのもちょっと思ったりした感じですね。
なるほど。なんか目指す歌手の方とかいらっしゃるんですか？
すごい好きで、もう今はその活動されてないんですけど、フラワーっていうアーティストさんがものすごく大好きで、ファンクラブ入ってたんですよ。その e-girls さんの系列のそのグループだったんですけど、もう本当にファンクラブ小さい時に、小学生の時かなに入って、もうずっとこういろんな公演を追いかけて曲を聴いててみたいな感じでした。
そこはどういうところが魅力だったんでしょう？
そうですね、本当に、失恋系っていうかバラード楽曲が中心のグループさんなんですけど、その歌詞、ボーカリストさんとこう、パフォーマーさんっていう、こう踊ってる方がいて、ダンスもすごく好きだし、 本当に儚いし、なんかその独特な世界観がそのグループにしかなかったんですよね。
なるほど。
はい。
そうなんですね。そっか、それはじゃああれですね、本当にこうお子さんながら結構音楽に興味を持つ瞬間だったんですね。
そうですね、あんまりそんなグループないなっていうのが結構最初にあって、
うん、
やっぱりこう、やっぱそう子どもの時って分からなかったりしたんですよ、歌詞の意味とか。正直メロディーが好きっていうのだけしかなかったんですけど、
うんうん、
この年になってよくよくその歌詞を見返すと、あ、こういうこと言ってたんだとか、
うん、
っていうのがすごく分かるようになって、それもまた本当に嬉しくもあり、なんかそういったとこでもまたちょっと悲しさを感じることもあって、
うんうんうん、
すごい本当に素敵なアーティストさんだなっていう感じですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ影響を受けてるってことありますよね。
はい、もう本当ものすごく影響を受けてると思います。
うん、ユニットを作ったきっかけって伺ってもいいですか？
はい、最初にその音楽活動するときに、まあ、うん、ソロももちろん考えてたんですけど、
うん、
あまりにも音楽経験がなさすぎて、
うん、
例えば自分で楽曲を作るとかってなったときも、
うん、
結局何したらいいか分かんなかったですし、
うんうんうん、
まあ、本当歌の方も、まあ、ボイトレには通って出たんですけど、
うんうん、
なんて言うんだろうな、そういった面でちょっと助け合えるというか仲間が欲しいかなっていうとか、
うん、
あとそのやっぱそういった人が一人でも二人でも身近にいるとやっぱモチベーションが違うんですよねっていうのが結構あって、
うんうん、
もともとそのユニット作ろうっていうふうに思ってはなかったんですけど、
うん、
ちょっとそういった仲間がまあ欲しいなっていうのがあって、
うんうん、
気の合う仲間が見つかってそこでユニットを組んだっていう感じです。
ユニットって感じなの？それともグループっていう位置づけでやってらっしゃるの？
そうですね、一応その、うん、もう今現時点で2人で活動してるので、まあ、ユニットっていう形にしてるんですけど、まあ、今2人でやってて、
うん、
まあ個人的に2人で話してるのが、まあ、あともう1人ぐらいいてもいいかな、まあ、いらないかなっていうのを話し合ってる感じなので、まあ、でも現時点で2人でユニットっていう形で活動してます。
なるほど、そうなんですね。
はい、
知り合ったきっかけは何だったんですか？
そうですね、やっぱり自分がその音楽仲間が欲しかったので、
うん、
掲示板があるんですよね、そういったその類の音楽系の、その、
うんうん、
例えばバンドで この楽器が弾ける人募集してますとか、
うん、
自分みたいにそのユニット組みたい、バンド組みたいっていう人がこう一緒にやりませんかっていう、そういう掲示板があって、
うん、
で自分がその一緒に音楽やってくれる人、普通に楽しんでやってくれる人、募集してますっていう風に掲示板に貼ったら、
うん、
何人か来てくれて、でそのうちの一人がすごく、まあ、気があったわけじゃないですけど、
うん、
本当に同じ感じの性格というか、
うんうん、
性格ですし、その方向性も結構近いですし、
うん、
この子と一緒に音楽やりたいなって思って一緒に組んだら大学が一緒だったっていう、すごい奇跡的なことが起きて、う
ん、ねえ、それすごいですよね。
はい、本当にそういった面でも本当にいい子に巡り合えたなっていうのがあります。
じゃあ学年も一緒なんですか？
学年自体が、
うん、
2個下なんですよね、自分の。
ああ、なるほど。
はい、だから本当に何もかもが一緒っていうわけでは全然なくて、キャンパスも学部も違うので、うん、別に大学一緒だからって言ってこう同じ授業に出たりとかはなかったんですけど、
うんうんうん、
ただやっぱりその近いものを感じたなっていう感じでした。
じゃあもう一人の方もこう今大学生だけど、大学出られたら歌一本でやっていくって感じですか？
そうですね、二人で、まあ、こう 今はもう本当全然遠いんですけど、
うん、
本当に歌、まあ歌とか音楽関係のもので、
うん、
こう衣食住ができたらいいよねっていう話をしてて、
うーん、
もう本当に今はもうそれに向けてやるのみっていう感じです。
いいですね、すごいなんか前向きなお話を伺えてありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、それではですね、本日の1曲をお聴きください。私が歌っております Believe My Love です。どうぞお聴きください。
振り返ればそこにはいつも温かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Baby, baby, my love, Billy, 信じた道。
はい、続きましては占いのコーナーです。12月21日から1月3日までのミッキーヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、オレンジです。 B 型のあなた、ブルーです。 O 型のあなた、レッドです。 AB 型のあなた、パープルです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki アンダーバーHIKARUKO ミキアンダーバーヒカルコアットヤフー .co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など、多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。 ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。
コーナーでした、星川さんは何かスポーツとか学生時代とかされてました？今でもいいんですけれども。
はい、そうですね、スポーツはバスケットボールとバレーボールを、うん、中心にやってまして、
うんうん、
小中学生はバスケットボール一本でやってて、
うん、
高校になってから、まあ、大学ちょっと2年生ぐらいまでバレーボールやってました。
じゃあこう球技系が好きなんですかね。
そうですね、昔から本当ボールが大好きです。
あー、なるほど。でも私もね、バレーボールとか好きでしたよ。
あ、本当ですか。
うん、昔ね、それこそ学生時代、中学も高校も球技大会っていうのがあって、
あ、はい、
バスケとバレーボールとあと何かもう一つあったんですよね、忘れちゃったんですけど、
はい、
でそれを選ばなきゃいけなくて必ずバレーボールを選んでました。
あ、そう、自分も球技大会バレーボールあったんですけど、うん、もう絶対バレーボール選んでて、
うん、
もうそれぐらい本当楽しい球技で、本当今でもバレーボール大好きです。
私もね好きなんですけど、ただね、私身長がずっと高かったんです。
はい、
だから学生時代とか小学生の時はね、もう158ぐらいまであったんですよ、6年生の時。で中学で163センチぐらいあって、
はい、
で高校で166センチぐらいあったんですね。
全然高いですね。
そうなんですよ、私星川さんとお会いしてたけど、その時も私割とこう何でしょう、ふっくらとしてるから身長が、でも痩せてる頃からですかね、みんなから身長が高いっていうのは印象がないみたいで。
で、でも結構自分お会いした時、
うん、
あれ結構身長高いなっていうのが印象的で。
あ、本当？
はい、なんか目線が一緒だっていうふうに思いましたね。
あ、そうそう、そうなの、はい。だから本当にそう言ってくださる方がでも少ないの。
本当ですか。
うん、みんなヒカル子ちゃんって160ぐらいってみんな女の子とか聞いてきて、
はい、
え、じゃあ何々ちゃんはとか〇〇ちゃんはとか聞くと、私158とか160って言うんですけど、
はい、
明らかに私の方が高いんですよね、
はい、
だから私見た目がね身長高いと思われないからちょっと嬉しいです。
いや結構高くてびっくりしました、うん、自分。
あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、そうなんですよね、だから身長高いから私はバレーボールに行きたかったんだけど、
はい、
小中高って球技大会があって全部バスケットに行かれそうになるから、
ああ、
バスケットに行ってって言われるんですけど、それを断ってバレーボールに行ってました。
そうですね、
うん、あのね、あれが嫌なんですよ、こうボールの取り合いっていうのが。
ああ、本当ですか。
私、
うん、バスケのですよね。
そうそう、私一人っ子だからなのか、まあ仕事の時は結構テキパキしてるんですけれども、
はい、
普段割とね、一人っ子だからのんびり屋なんですよね。
はい、
でこう争うこととは違うんだけど、でも争いごとも苦手ですし、
はい、
何か一つのものをみんなで追っていくっていうのがすごい苦手なんですよ。
はい、
やるんだったらソフトボールみたいにこう投げてくれたものを打つとか、
うん、
テニスみたいにこう来たものを打つとか、
うん、
の方がすごい楽で、
はい、
でバスケはね、結構よくマークされちゃうタイプだったんです。
ああ、そう、まあ身長高いとそうですよね。
うん、それも本当に嫌だったから、もう、バレーボールってある程度は持ち場が決まってるじゃないですか。
そうですね。
うん、だからバレーボールの方が大好きでした。星川さんはどちらかというとどっちが好きです？
今は完全に、
その
バレーボールだったんですけど、
うん、うん、うん。
もう本当小学生、特に小学生時代は本当バスケ少年で、
うん、
あのクラブチームにも入ってて、
あ、すごいですね。
はい、でそのクラブチームに入ったんですけど、
うん、
あの なんて言うんだろうな、自分結構そのあのそのクラブチーム身長高い子が一人もいなくて、
ええ
ー、あのなんて言うんだろう、相手チームと対戦するときに、
うん、
相手に一人必ずちょっとタッパの大きい人が いたりするんですよね。
あ、そうよね。
身長高い人がいると、
うん、
あの自分ガタイが良かったので、
あ、そうなの？
はい。だから必ずその高い人にマークさせられるんですけど、あの身長で全然立ってないので、
うんうん、
あのすごい大変だったんですよね。
あ、
ただそのあのさっきそのミキさんのパワー系が苦手みたいな言ってたと思うんですけど、自分その逆で、
うんうん、
めちゃくちゃパワープレイが得意で、
そうなんだ、
はい、そのボールの取り合いも一回も負けなかったですし、その最後卒団するときに、
うん、
こうなんとか賞みたいなのがもらえたんですけど、あのそこでパワー賞っていうのをもらいました。
でも星川さんお会いしたらそんな感じしないのにね。
そう、なんかまあちょっとほっこりしたのかなって感じなんですけど、本当小学生の時は血の気が多くて、絶対このマークしてるこの人には絶対負けたくないみたいなのが結構多かったです。
でもそれ大事、その気持ちが大事ですよね。
はい、本当にあのなんだろう、でもそのおかげでちょっとメンタル鍛えられたかなっていうのはちょっとあります。
あ、なるほど。私はね、ほんとさっきも言った通りで仕事がテキパキしてるので、あの、はい、すごく誤解されるんですけどね。でも例えば4人ぐらいでディズニーランドとか行こうよってなるじゃない、
はい、
そうするとその段取りは全部友達がやってくれるの。
ああ、はい。
それも10歳も下なんだけど、
はい、
その10歳も下の子がじゃあ何時に集合で何々に乗って何々やるからみたいな感じになって、
はい、
で旅行とかもそう、全部お任せして、
うん、
自分はついていくだけなんですよ、
はい、
ただお仕事とかだとすごいテキパキしてるので、
はい、
だからね、そこはちょっと誤解は受けますね。だけど多分本来が割とそのそんなに割とね、さっきの星川さんのその最初の第一章でお話しされてた、
はい、
僕寝るのが好きなんですっておっしゃってたんですけど、
はい、
私割とこう家でね、こうゆったりまったりゴロゴロとか大好きなんですよ。なんかこうそういう時間って貴重だなと思って、
はい、
で弾きたい時はなんかウクレレを弾いたりとか、
はい、
そういうような感じでね、まったりしてますけどね。
はい、
はい、それではですね、この番組は、ハッピータイムという名前だけあって、今ハッピーな時間についてお伺いしてるんですね。
はい、
星川さんのハッピーな時間ってどんな時ですか？
そうですね、自分そのさっきも言っていただいたユニットを組んでやってるんですけど、その配信活動だけじゃなくてその楽曲制作っていうのも取り組んでて、自分たちの楽曲であったりとか、あるいはこう依頼されたものであったりとか楽曲制作をするんですけど、やっぱりその最初の頃やっぱりその楽曲作るのすごい難しくて本当にうまくいかないこと多かったんですけど、最近その通ってる楽曲制作、まあ、ちょっと専門的なとこの、先生のとこに通わせていただいて、最近その先生に本当にメロディー作るの上手くなったねとか、本当にいい出来だよって言っていただけることがすごく多くて、やっぱちょっとそういうプロの方からそういった言葉をいただけるのが最近すごくモチベーションになって嬉しいです。
その通うきっかけは何だったんですか？
そうですね、やっぱりその自分がその素人っていうのがあったので、YouTube とかこう見ると結構その楽曲制作のこと上がってたりするんですけど、やっぱり学びに行かなきゃ分かんないことばっかりだなっていうのがあって、本当に何の知識もなかったので一回その人から教わりたいっていうのがあって、そのこう何か YouTube かなんかでそういった例えばスクールであったりとか、こう教えてますよみたいなとこをこういろいろ探して、まあ、見つけていったっていう感じですね。
もうどのぐらい習われてるんですか？
そうですね、その楽曲制作ももう1年になるんですかね、多分1年ぐらいになるのかなっていう感じですね。
ああそうですか。星川さんは何で楽曲を作ってらっしゃるんですか？
そうですね、普段は、家に電子キーボードがあるんですけど、その電子キーボードを弾きながらこう思い浮かんだメロディーをこう、ボイスメモであったりとか何かにこう録音して、それでこうだんだんと、あ、こここうもうちょっとこうした方がいいかなとかっていうのをこういろいろこう組み替えてこう修正しながらやってっていう感じですね。
じゃあピアノ弾けるんですね。
そうですね、ただ本当に弾けるって言っちゃうと何でも弾けるみたいなことに勘違いされちゃうんですけど本当に単押しぐらいでしかできなくて、昔エレクトーンを習ってたので、その全く本当に指の使い方全く分かんないですとかではないんですけど、ただその一曲ピアノちゃんと伴奏ができるかって言われると本当そんなのできないですっていうレベルなんですね。
なるほど。でもとてもですね精力的にこれからも音楽活動されようとしていて、なんというか応援したくなりますよね。
本当ですか。ありがとうございます。
いえいえ、私もね先日お会いした時にお願いしましたけど、ぜひぜひ楽曲を作っていただきたいと思ってますので、
楽曲ぜひ自分にこうやらせてくださいと言いますかぜひ本当によろしくお願いします。
はい、もうぜひぜひ発売もしますしカラオケも配信しますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあそれではですね、星川さん、2週にわたりご出演いただきましたが、もう皆様とお別れのお時間が近づいてます。不安の皆様に一言お願いいたします。
はい、星川だゆりです。普段ポコチャという配信アプリで、はい、配信して歌配信雑談配信をメインに活動しています。ぜひ皆さんもし機会があればのぞきに来てくれると嬉しいです。ありがとうございました。
はい、それではですね、2週に続き素敵なゲストにお越しいただきました、歌手の星川たゆりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆様まもなくですねお時間が、12時半になろうとしています。日曜日の午後素敵な時間をお過ごしください。それでは皆様ごきげんよう。